皆さんおはようございます。今朝も街道とまたそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。今日はもう5月の最後の日曜日です。なんか今日は急にですね、ちょっと肌寒くもなりまして、またね、スーツの上を引っ張ってきたわけですけれども、今日はですね、礼拝後が少しこう忙しい、先ほど報告の中でも触れましたが、礼拝後はですね、新途上会があります。今年度の懸案事項であります納骨堂について皆さんと少し対話をしたいなと思っておりますし、また3時からは地方連合の総会もあります。本当にこうバタバタと慌ただしい日なんですね。で、だから礼拝後はですね、さっさと昼食を食べて話を始めたいと思っておりますが、こういう忙しい時にはきっとお話も短くした方がよかろうとは思うわけですね。はい、もうなんかお話の、ね、原稿を作ってきた時点でね、このことを言ったらね、多分皆さんがなんかリアクションするんだろうなと思ってたら、もう本当に想像通りでニヤッと笑う人とか、どう言っていいか分からずに困る人とか、目だけ笑うとか、いろいろねありましたが、短くした方がいいとは思うわけですよ。ただ、そこはそれ、短くするのは大変にこう難しいわけでございます。そもそも説教なんていうものはこう神様がですね、今の久留米教会に対して必要と思ってね、示唆してくださるであろう、そんなことを準備しておりますし、また私のこう一人語りではありませんで、皆さんとねこう目線だとかいろいろこうリアクションだとか、そんなところでキャッチボールしながら作り上げてくるものです。だからこうね、何分で終わるかっていうのは、ここは成り行きと責任を神様に丸投げして勝手に始めようかと思っとるわけですね。こんなこういい加減なことから始めますとね、牧師は長く話すつもりなんだとうんざりする方もあるかもしれない。ただ、特にこうね、今はちょっと席を外しておりますが、こう連れ合いとはあまり目線を合わせないようにしようと思いますが、実は今日皆さんと一緒にこう分かち合いたいことっていうのは、このいい加減さの部分なんです。で、言葉を変えますならば、今朝私が皆さんと分かち合いたいのはゆとりっていうことについてです。今日分かち合いますゆとりって言いますのは、何もこう生活の蓄えとか時間に余裕のある生活とか、そういう意味合いではありませんで、心のゆとり、人生のゆとりというものです。東北学院大学の名誉教授であります宮田光雄さんという方がですねおられまして、彼はナチス支配下のドイツ教会に関する著作をたくさん書かれた方ですけれども、彼のちょっとこう何て言うんでしょうね、少し普段とはね色合いの違う「キリスト教と笑い」っていう本がありまして、岩波新書から出ているんですけれども、この「キリスト教と笑い」、彼はこの本の中でですね、私たちクリスチャンには大きなこう笑い、ユーモアが与えられてるっていうことを話しております。で、それは神様がおられるからこそ、私たちはどんな危機的な状況にあってもなお神様がおられるっちゃけんねっていう、こういうゆとりをいただいてるっていう話を彼はするんです。どれほど追い詰められようが、しかし私たちはそのどんだけこう厳しい状況にあったとしても、でも神様がおられるもんねっていう、その一点においてゆとり、ユーモアをいただいているっていう、こんな話をこうしてるわけです。で、確かにね、神様がおられるもんねっていうこのこと、その確信がどれだけ私たちに生きやすさを与えてくれているだろうか。久留米教会では4月の20日イースター以後ですね、イエス様の十字架と復活によって私たちが得た幸いとは何かっていうことをシリーズで宣教しておりますが、今まで3回読んだ伴い、尊厳、未来に続きまして、今日はゆとりということを分かち合いたいと思っております。今朝選びました聖書の箇所は第二コリント書です。で、コリント書といいますのは、コリント教会内で起こった諸問題について対応するべくパウロが書き送った手紙です。コリントという大きな町がありましてね、古代世界におきましては大商業都市でした。で、町にはさまざまな民族、文化、宗教が入り混じっておりまして、で、中にはギリシャ神話の女神神殿まであったらしい、もう本当にいろんなものが混在している町でした。 多様性という意味ではなんか良さそうにも聞こえますけれども、でも多様性っていうのは互いへの配慮ですね、一緒に生きていくっていう共生意識の上でこそ成り立つものでありまして、それぞれに我を押し通そうとする場合には単なる無秩序雑多な群れとなる。でその町の雰囲気というのがコリント教会でも大変強く影響をしておりまして、コリント書第1第2コリントと聖書には記されておりますが、このコリント書を見ますと本当に教会の中で次から次に問題が生じているわけです。派閥争いがあったり、また文化的な違い、貧富の差が生じましてね、そこでいさかいが起こったりしている。で今朝の箇所11章から12章にかけて起こっている問題は何かと言いますと、教会の中に外部からやってきた指導者たちがいて、彼らが教会の創設者の一人でありますこのパウロに関して大変厳しい批判を展開していた。でまあね、どこの世界にもその自分のですね、この何て言いますか、立場とか人脈とかですね、外面みたいなのを誇る人はおりますが、彼らはまたですね、このコリント教会にやってきた指導者たちはパウロのことを挙げつらいましてね、あのパウロという男は生前のイエス・キリストとは何らつながりがないじゃないかと、またイエス様の直弟子であったペテロたち、あの弟子集団とも基本的には何のつながりもない、一方私たちはねって、私たちはあのエルサレムの、ね、指導者層から認められ派遣されてきている、私たちはいろんな伝道の中で苦労をしてきたけれども、あいつは一体何するものぞみたいな感じでパウロのことを口汚く批判するわけです。でコリント教会はその言葉に動揺しまして混乱が生じていた。そこでパウロは今朝の箇所を書き送るわけです。11章を見ていきますと、パウロは誇りとはっていう話をしていくんですね。で、まあ誇りとはっていう話をするんだけれど、パウロですねちょっと恥ずかしかったのでしょうか、わざわざ口にするのも恥ずかしいんですが、どこぞの人々が誇るようなね、一般的な苦労であれば私も散々してきましたっていう話をし、11章の22節以下でそのことをこうリストとして列挙している、まあ、簡単にギュッと縮めながらね言いますと、ヘブライ人だとかアブラハムの子孫だみたいな、そういう血筋とか民族を誇るならば私もそうなんですと。で苦労したことを数え上げるならば、投獄されたこととか人々の怒りによる暴力を受けたなんていうことは数えきれませんと。船に乗りゃナンパをし海を漂ったこともありゃ、日照りに苦しんだり飢え渇き出てたまらんかったことは数えきれませんと。あまりの寒さに眠れんで過ごしたこともありゃ、盗賊に襲われて身ぐるみ剥がれたこともありましたと。で加えて毎日のようにいろんな教会のことで心配事抱えておりましてねって、そんな苦労を並び立てるならば私は誰にも負けませんっていう話をパウロはする。でしかしこのパウロはそんな苦労自慢をしながらそれを愚かだって言うんです。そんな苦労自慢をしてね、私はすごいんだって言いたいのであればそれは愚かだと。そしてパウロはでは私にとって誇りとは何かっていうことを11章30節や12章5節で語ります。私は弱さ以外に誇るつもりはないって語るんですよ。弱さを誇る、弱さを誇るってなんか変じゃないですか。これどういうことを意味しているんだろうか、イメージしているんだろうか。パウロの言葉を読み進めていきますと、12章7節以下で抽象的ですが一つのエピソードを語っている。トゲっていう話をしているんですね。12章7節から引用いたします。それでそのために思い上がることがないようにと、私の身に一つのトゲが与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れさせてくださるように私は三度主に願いました。こうなんか抽象的で何言ってんだろうなっていう感じですが、このトゲっていう言葉、 これ研究者によりまして様々な解説があります。例えば具体的に言うならば、このトゲっていうのはきっと目の悪さのことだっていう人もいれば、いや熱病だっていう人もあり、また、転換だっていう、そういう人もおります。で、転換ってどういうものか、これ仮にこのトゲというのが転換だったと想像してちょっと見てほしいんですね。転換って言いますのは、これ脳の疾患でして、大脳の神経細胞が過剰に興奮することで発作が起こり、突然意識を失ったり体が硬直したりみたいな、こういう病なんですね。で、現代でも正確な、そのなぜこの病気が起こるのかみたいなことははっきりしてないらしいんですが、でも私以前この転換の発作で倒れた人を間近で見たことがあるんです。大学生ぐらいの頃だったと思うんですけれども、この方がですね、今まで話していたはずなのに途端にろれつが回らなくなり、で白目向いてバタって倒れまして、口から泡を吹き出した時に本当にびっくりいたしました。何が起こったんだろうってこう思った。現代ではその予防薬のようなものもあるらしいんですけれども、あるんですけれども、でも古代世界で考えますとね、古代世界はそもそも病っていうのはね、と、罪を犯し神の守りから外れたがために悪霊に取り憑かれてかかるんだみたいに理解をされています。あくまで古代世界でですね。ですからパウロが一生懸命神様のことを語ってきた、しかし発作が起こり突然これでバターンって倒れたとしたならば、それを見た人たちは、うわ、あいつ神様のことを語っとったのに悪霊に取り憑かれとるやんかっていうことで、みんな恐れて逃げ去ったと思うんですね。もう仮に転換であればという話ですけれども、でもパウロはそういう自分の身に起こっている何かしらのハンディによって人々から誤解が生じているっていうことを本当に苦にしていた。だから彼は3度にわたって必死に願った、必死に祈ったって聖書に書いてある。きっと彼祈ったんですよ。イエス様と、どうかこの病を癒してください。癒されるならば私はもっともっとあなたのために働くことができるんだと、私はもっとあなたにお仕えしたいんだって、そうやって必死に願ったことでしょう。しかしその彼に対してイエス様が答えた言葉は何だったかって言ったら、12章の9節にこう書いてある。私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるって、これどういう意味なんだろうか。弱さっていうのはそもそも力がないことのはずでしょ。力がなくて足らぬからこそ弱さって言うんだと思うじゃないですか。でもその力は弱さの中でこそ十分に発揮されるなんて言葉として非常に矛盾しているように思う。これ何を言ってるんだろうと思ってね、原文のニュアンスを知ろうと思いまして、自分で持ってる10冊ぐらいあるんですけれども、日本語のいろんな訳の聖書を比較して読みました。また、ギリシャ語の原典も見ました。で、その結果、2つ、ああ、もしかしたらっていうヒントを得たんです。で、1つ目はですね、これギリシャ語の原典を見て分かったことなんですが、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるって、この弱さっていう言葉はね、ギリシャ語の中で単数形で書かれてるんです。で、パウロという人は単数と複数を非常に意図的に使い分ける人でしてね、単数で表すときには本質的なもの、複数で表すときには具体的なあれこれの出来事をイメージして語る人です。で、ですから、例えばですよ、罪っていう言葉を単数と複数で書き分けるときにはですね、単数のときには人間が本質的に持ってる、神様がこうしなさいって言ってるんだろうけども、それよりも私はこうしたいんだって思うっていう、こういうなんか本質的なものを単数の罪っていう言葉で表すんです。一方で複数で表すときには生活の中で起こってくる具体的な出来事、事象の数々を複数で表すんです。で、じゃあ同じような理屈で 今日のこの言葉を弱さというものを単数と複数でか、ね、イメージし分けるならば、単数の罪、単数の弱さって何かって言ったら、それは私たちの中にある人間的な本質的な弱さです。人間の欠けた部分です。足らぬ部分です。不完全さみたいなものをここで弱さっていう言葉で表現するんですよ。イエス様は力は弱さの中でこそ発揮されるっていう、その弱さとは私たちの不完全さっていうものです。これ一つ目の気づき。もう一つの気づきは何かと言いますとね、これ新共同訳では十分に発揮されるって書いてますが、この訳がちょっとまずいと私は思うんですよ。これ十分に発揮されるなんて言われますとね、いやそもそも弱さなんていうものはなくったっていいんだけれど、あったらあったでそこでも働くことができてねみたいなニュアンスに聞こえるじゃないですか。これね、十分に発揮されるじゃなくて、他の聖書訳を見たら他の訳はですね、力は弱さにおいて完全になるって訳してるんです。完全になるんだ。また余すところなく発揮される、つまり十二分にそこにおいて働くことができるみたいな書き方なんです。でつまり弱さ、人間の不完全さっていうのがこの力の完成において必要な要素なんだっていう、こういうニュアンスが見えてくる。人間の弱さ不完全さというものは否定するものではないんだと、人間にとって当然存在しているものなんだってパウロは考えてるんです。パウロじゃないイエス様が考えてるんです。その上でね、その弱さを補うことによって、補うっていうことも前提とされてるんですが、補うことによってイエスの力は私たちの中で完全になるっていうんですね。これなんか読んでてね、すっごくいろんなことを考えさせられたんです。つまりパウロ自身はイエス様から何を言われたかって言ったら、おそらくこういう意味なんでしょう。パウロよと、あなたは自分の不完全さを卑下するが安心しなさい。私はすでに不完全さを持つあなたを丸ごと分かった上で十二分に祝福をしている。なぜならば私の力とはそもそも人間の不完全さの真っ只中でこそ完成されていくものなんだっていうんですよ。難しいですね。とっても難しい。だけどもね、これ私たちなぜ難しく考えているかって言ったらね、大きな勘違いをしていたからなんじゃないかと思うんです。もしかしたら私たちは弱さというものを自分たちの中のダメな部分、嫌な部分、マイナスだと思い込んでいたんじゃないだろうか。それは病気とか性格とか身体的特徴とかね、そういう自分の現状を痛感しましてね、なんで私はこんなにできないんだ、ダメなんだ、不出来なんだ、そんなことを考えて落ち込んでいる。でもね、どうして私たちは落ち込んでいるんだろうか。落ち込む理由をもう一回考えてみよう。きっと私たちが落ち込んでいたのは、何でも自分でできることが立派なこと、他人に頼らないことが価値ある命だと思い込まされてきたからなんじゃないだろうか。頼っちゃダメ、自分でできてこそすごいみたいなね、こんな感覚の中で私たちが囚われていたから、頼ることが自分の価値を下げることだって思ってきたんじゃないだろうか。でも本当にそうなんですか。私たちの弱さは命の価値を下げるマイナスですか。数週間前、私たちは創世記の1章27節を読んだ。その中で神様が私たちを創造するときに何となさっていたか。神様は私たち人間を作るときに神の形に創造したっていうふうに聖書は書いてあったじゃないか。神様はあのバビロンの中で奴隷とされていた民が人ではないとして扱われていた、その人々に対して神と同じ形に創造したっていうふうに聖書は語る。それはね、ちっ ボケにされている社会の中でどうでもいいとされているその一つ一つの命すら神様は尊いもの、尊厳が与えられているものとして私たちを創造し生かしてくださっているって、そういうことを私たちは読んできたじゃないか。私たちの命は何ができる何ができんにかかわらず尊いんだ。にもかかわらず私たちが自分たちの中で勝手にあれができないこれがダメだって自分たちのことを卑下して一喜一憂していたんじゃないだろうか。それがそもそもの過ちだったんじゃないか。いやもちろんね、あるがままが最高だから努力はせんでいいなんていうことを言ってるつもりはないんです。努力は大事なんです。だけどもね、私たちは何か努力の結果とか能力によって人の価値が決まると思い込まされてきた。これが間違いだ。神様は私たちをね、能力だとか比較の中で評価をしない。イエス様はパウロに告げるんですよ。私の祝福はあなたにもう十分であるって。そもそも私の力とは人の不完全さの中でこそ完全になるんだと。つまりその私たちの弱いところは卑下して否定したくなってしまうけれども、そうではなく、私たちのその弱いところとはそこにおいてこそイエス様が一緒にいてくれるっていうことを実感するためのヒントなんだ。イエス様が私と共にいてくださる、私のことに目を留めてくださっている、私に手を差し伸べ私と共にいて私と通して働いてくださっている、イエス様が一緒にいるっていうことを実感できる、ここが私たちの弱さ、人間的な賭けなんですよ。マイナスなんじゃない。私たちの弱さとは私らしさであり個性だし、うまくいかんからこそイエス様ちょっとここらでお願いしますねって祈りゃいいところだし、また周りに対しても自分の隠すんじゃなくてごめん苦手やけん助けて、足らんけん補ってって頼んでいいところなんだ。何でもかんでも自分でできてこそ立派だって思うから私たちしんどいんであって、弱さがあるっていうことは一緒に生きれるっていうことなんだ。実はね、今朝の説教、宣教もそうなんですよ。私事なんですけれどもね、3月をもちまして地方連合の世話役が終わりまして、で3月までは本当忙しくて全く時間の余裕がなかったんですが、数年ねずっとこのオンラインの発展に伴いましてね、説教勉強会をしたいなって思ってきたんですよ。で、そのことを神学部の恩師や友人の牧師たちに持ちかけましてね、で実は先週の月曜日からオンラインで説教勉強会を立ち上げました。月に一度ぐらいのペースで全国のいろんな牧師たちとつなげましてね、で互いに説教をしまして、あそこがこうとかああとかいろいろ言い合いながら互いに研鑽を深めましょうっていうんで始めたんですよ。で一発目だからね、そりゃ言い出しっぺがせなならんだろうと思いまして、私がねお話をして皆さんに聞いてもらいました。で実はその時にお話ししたのが今日のこの宣教なんですね。で、どちらかと言いますと比較的若い牧師たちが多い中で勉強会をしまして、皆さんからいろいろとご意見をいただきました。びっくりするぐらいに忖度なし、率直にね、あそこの意味がわからん、こういうところは配慮したかとかね、こういう点はどうかとかいろんなご意見いただきましてね、で、割合で言いますとお褒めの言葉が3割の指摘が7割ぐらいで結構ケチョンケチョンにやられたんですね。でもね、指摘してもらったポイントはね、ああ本当にこういう視点は足りとらんかったとかね、ああもっとここは深めて考えていいんだとかね、教えられることばかりなんですよ。今日のこのお話はそんな仲間たちとの合作みたいになりましたけれどもね、でもそこで本当に実感した、弱いところをね補ってくれる人々がいるっていうことはなんて嬉しいことなのか。もし自分が、私が自分のプライドにしがみついて私こそが正しいんだ、これがいいんだって以前のものに固執するならば、私はきっと変われないんだ。今日のこの宣教は生まれなかったんだ。弱さとは協力をいただき補ってもらえるからこそ私たちを高めていける場所、 弱いからこそ一緒に生きるっていうことを喜べるところなんですよ。ましてね、共に生きるって言ってくださるのがね、イエス様だとするならば、なんて心強く嬉しいことか。パウロはイエス様から言われた、私の力は弱さ不完全さの中でこそ完成される、その言葉を聞いて、その真意を分かって、パウロはほっとしたんだと思うんですよ。これまで私が一生懸命頑張ってイエス様のことをお伝えせねばって、こんな自分の病気なんかにね、ハンディのためにね、足引っ張られてよのこうのみたいな、そんな苦闘から解放されて、いや違うんだ、私をそのまま受け入れていいんだ、だってイエス様が私と一緒に生きてくれてるんだから、イエス様がここで私と共に働いてくれるんだから、そうやってね、足らぬ自分、苦しむ自分と一緒に生きてくださるイエス様がいてって、その私の弱さの中で働いて補ってくださってって、そうやって気づいていった時、パウロは本当に心底ほっとしたんだと思うんですよ。もう結果に左右されないで済む、そりゃ精一杯努力をする、でもその努力の先で神様よろしくお願いしますってお委ねできる、そんな生き方を彼は知ったんです。実際彼は11章、先ほど皆さんと一緒に読んだ中で、こんなに苦労してきましたっていう苦労自慢にならんですけどね、苦労自慢のような言葉をバーッ語った上で、でもねって、私は誇るならば弱さを誇りたい、私の人間的な欠けた部分を誇りたい、だってそこにおいて私はイエス様が一緒に生きてくれるっていうことを本当に喜べるんだから、パウロは喜ぶんです。9節後半から彼はこう告げています。ちょっと分かりやすくしたいのでね、意訳します。イエス様がね、私の中で一緒にいてくださるから、私はむしろ大喜びで、生活の中でしでかしてしまう失敗とか後悔とか挫折とか悔しさとか足らん自分っていうのを丸ごと誇ります。だって弱い時にも、人からけなされとっても、足らんくて困っとる時にも、攻撃されとっても、行き詰まってニッチもサチもどうにもならん時でさえも、キリストがいてくださるんですよ。イエス様が私のその弱さの真っただ中で私を補い、十分強い、一緒に生きようって言い続けてくださっているから、だから私は誇るならば弱さを誇りたいんですって、こうパウロは語った。なんて自由でおおらかでゆとりに満ちた言葉だろうか。パウロはイエス様に救われて人生のゆとりをいただいたんです。で、この上でね、私はもう一段深めて考えてみたい。パウロの気づきっていうのは決してパウロだけのものではありません。パウロがコリント教会に書き送ってるっていうことはね、私がそうなんだって言いたいだけじゃなくてね、あなたもそうなんですよっていう、こういう促しですよ。あなたもそうなんです、あなたも弱さを誇っていいんですよって。だとするとますます面白いじゃないか。コリント教会も私たちも皆誰しもが不完全な人間ですよ。だけどその不完全さの中でイエス様が伴い補ってくださる、神様がおられるっちゃけん、イエス様が一緒やけん大丈夫よって私たちみんな言っていいんですよ。じゃあね、そうやって神様がおられるけん大丈夫って言うとる人間がうわーって集まってくる教会ってどんだけダイナミックかと思いません？一人一人は不完全だけどね、イエス様はその不完全な人間が集って一緒に生きるように私たちを促しているんですよ。この2025年久留米教会の年間テーマ、弱さでつながるですけれどもね、でも私ね、このね、弱さでつながるっていう言葉が本当に素敵だなと思うんです。弱いことをね、否定して隠すんじゃなくてね、つながっていけばいいんだ。不完全である、私には十分にできん、でもそれを補ってくれるイエス様がおり、また一緒に生きてくれる仲間たちがいるっていうことを隠すんじゃなくて喜んでいいんだよって。私ね、このイメージどう共有しようかと思って考えた挙句にジグソーパズルをイメージしました。何ピースを作るかによって変わりますけどもね、でも例えば100ピースとかって考えるならば、一つのピースで何が描かれてるかなんていうのは分からんでしょ。 部分でしかないでしょう。なんかようわからんぐちゃぐちゃっとしたものしか描いてないように見える。でもそのピースが合わさっていくことによって一つの絵が完成するわけですよ。同じようにね、私たち一人一人は不完全でもよかよかって、その不完全である私たちがね、イエス様に結び合わされながら教会で生きていく。だから私たちみんなでこう言い合いたいんです。不完全でよかやないね、おいでって。イエス様に結び合わされてみんなで生きるっちゃけん、なんか面白いことができようたいって。教会ってそういうものなんだ。私たちのこの社会が私たちに強要している価値観っていうのは、一人で何でもできて周りより秀でてこそ立派みたいに言うけれどもね、でも私たちは聖書からそうじゃないことを教えられている。弱いっちゃろ不完全ちゃろいいじゃんね、一緒に生きたらって。イエス様はまさにそこにおいてこそ私たちをつなげ、一緒に生き完全にしてくださるんだからって。私たちもまたパウロ同様ゆとりをいただいとるんです。最後に一つ、スウェーデンの作家トーベ・ヤンソンのムーミンからですね、言葉を紹介して今日の選挙を終わりたいと思う。ムーミンの中にリトルミーっていうキャラクターがいましてね、あの玉ねぎ頭みたいな女の子でね、ここ縛ってギュッと引っ張っとるんですけどもね、このリトルミーがですね、普段はめちゃくちゃ強烈な毒を吐く子なんです。でしかし時々確信ついたことを言います。こんなことを言っている。迷わないことが強さじゃなくて、怖がらないことが強さじゃなくて、泣かないことが強さじゃなくて、本当の強さってどんなことがあっても前を向けることでしょ、前をねって。どんなことがあっても前を向くことができる、それが強さなんだ。私たちもそうじゃないか。私たちがどんなことがあっても前を向くことができる、その理由はイエス様が一緒だからです。不完全な自分を卑下するんじゃなくて、イエス様と一緒、教会と一緒に生きたらいい、生きていい、そんなゆとりを私たちはいただいた。だから私たちもパウロ同様に弱さを誇りながら今週をスタートしたいと願っています。今日も皆さんとご一緒にこうして礼拝集うことができて感謝でした。一つだけ最後に謝ります。普段以上に長い宣教になりました。祈って終わりといたしましょう。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちは神様がおられるっちゃけん、イエス様が一緒やけん大丈夫とのゆとりをいただいているんだと分かち合いました。考えてみれば私たちはいつも自分たちの経験、算段、常識に固執をし、弱さを隠そうとしながら生きていました。でもあなたは私たちを祝福くださり、イエス様を伴わせてくださり、弱い時にこそ強いと励ましてくださいます。イエス様がおられるからこそ大丈夫、そう信じて歩み出せる信仰のおおらかさをくださっています。神様はこのゆとりに満ち、私たち今週を歩み始めてまいります。どうかこの一週、イエス様の伴いを強く強く実感させてください。またどうか一人でも多くの人がこのイエス様のことを知り、礼拝に集ってくださり、一緒に喜び分かち合えますように、一緒に生きる教会となれますように。週の始まり、イエス様のお名前にてお祈りいたします。アメン。